3月14日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、幸運の桃音がお送りいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。若手がリスキリング迷子。何を学ぶ？先輩の姿に焦り。新たな仕事や役割に備えるリスキリング。中高年はもちろん、20代から30代の関心も高いです。様々な学びに早くから取り組めば、知識や技術は吸収しやすいです。一方で、何を学ぶべきか見極めきれず、悩みを抱える例も目立ちます。キャリアの先行き不透明感が強く、戸惑う先輩を目にする機会も増え、若手が学びの迷子に陥りやすい状況が生まれています。購入対象は小型株に限定、成長市場の銘柄から絞り込む。大きな値上がり益を狙える有望株をどう発掘すればよいのでしょうか。株式投資の初心者だけでなく、中上級レベルのベテランも頭を悩ませる課題です。そこで投資信託の運用で好成績を上げている株式投資のプロに銘柄選定のノウハウを聞きました。罹災証明書の機能、自宅に被害、公的支援の手がかりに。東日本大震災から12年、台風や集中豪雨による水害など、国内ではその後も毎年のように大きな災害が起きています。自宅に被害があったとき、生活を再建する第一歩となるのが、罹災証明書の取得です。初心者こそ真似したい。簡単押し目買いテクニック。難しく思われがちなチャート分析ですが、初心者でも簡単にできるトレードが、上昇トレンド銘柄を探して押し目で買う方法です。早速手順を見ていきましょう。2大ブラウザー、Chrome と Edge の使い勝手を比較。インターネットを閲覧するためのウェブブラウザーは、パソコンで最もよく使うアプリでしょう。それだけに、より便利で快適なものを選びたいところです。筆頭候補は Chrome と Edge。日常的な操作や注目機能を取り上げて、両者の実力と使い勝手を比較検証します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は半導体メモリー。こちらチェックしておきましょう。半導体メモリーとはデータを記録保存する半導体で、特性や記憶形式により役割が分かれます。主に短期記憶向けの DRAM と長期記憶向けの難度型フラッシュメモリーが使われています。日本、アメリカ、韓国の企業が記憶量を増やす、読み書きを早くするといった技術競争を続け、電子機器の高性能化や小型化につながってきました。以上が今日知っておきたい用語、半導体メモリーの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の百という漢字をかけて百社百職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週取り上げるのはパナソニック IoT 家電で防災提案です。パナソニックは IoT 家電に防災機能を搭載することで手軽に災害に備えられるようにします。パナソニックは2月に発売した冷蔵庫に初めて停電備えモードを搭載しました。 IoT 家電はインターネットに接続した家電のことです。この冷蔵庫もスマートフォンと連動しています。居住地域に気象警報が出ると停電に備えて自動的に庫内の温度が下がります。通常停電した場合には2時間しか保冷できませんが、この停電備えモードでは6時間低温のまま保つことができます。 またパナソニックは電気自動車や蓄電池を活用した停電対策も提案しています。2月から電気自動車の電気を住宅でも使えるようにするビークル2ホーム事業に参入しました。この設備を購入することで、停電の時には電気自動車に蓄えられている電気を家庭で使用することができます。気象警報が発令された際に充電が行われ、フル充電のまま保つシステムが導入される予定です。これを導入すると一般家庭で4日程度通常に近い生活ができるといいます。パナソニックはこうした IoT 家電の販売比率を2024年度に 60% に高める方針を打ち出しています。これまではレシピの提案や遠隔操作など便利さを訴えてきましたが、今後は防災や減災などを打ち出す提案も増えそうです。家電で防災対策にも取り組めることは、企業にとっても実用性のアピールになり、メリットがあります。本日の100社100食のストラテジーでは、パナソニックのIoT 家電で防災提案を取り上げました。東日本大震災から12年、防災や減災のために様々な商品が開発されています。企業戦略として、自社の製品が防災にも役立つことは、実用性を謳う絶好のチャンスになります。消費者にとっても家電に防災機能を搭載することで普段から備えることができ、メリットがあります。防災に役立つという観点でも、各企業の商品開発に注目していきたいですね。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。さて、先日私は北海道旅行に行ってきました。北海道出身の友人が案内してくれたため、地元の人だからこそ知る北海道のグルメをたくさん体験できました。そこで今日のエンディングでは、地元の人がおすすめする北海道限定の商品を紹介します。北海道にはご当地コンビニエンスストアがあります。それがセイコーマートというお店です。地元の人からはセコマと呼ばれ人気があります。実際北海道のコンビニエンスストアの店舗数はセイコーマートがセブンイレブンを抑えて1位を獲得しています。そこで今日のエンディングではセコマで友人がおすすめしてくれたものを2つ紹介します。まず1つ目はホットシェフシリーズです。店内で調理された商品のシリーズです。セコマの店内調理されたお料理には定評があります。中でも友人のおすすめはカツ丼と唐揚げでした。実際に私も唐揚げを食べてみましたが、ジューシーでしっかりとお肉を感じることができとても美味しかったです。二つ目はセコマオリジナルのカップ麺です。セイコーマートはプライベートブランドが充実しており、特にカップ麺がおすすめだと言います。とは言ってもカップ麺には多くの種類があるため、そのうちの二つをご紹介します。一つ目は昆布だしのうどんです。シンプルな商品ですが、北海道産の昆布が使用されており、スープがインスタントとは思えないほど味わい深い一品でした。二つ目は山わさび塩ラーメンです。北海道産の山わさびがふんだんに使われています。食べるときには湯気が鼻から入ってきてツーンとするような辛さがあり、最初は辛さにびっくりしてしまいました。しかし食べ進めるとその辛さが癖になり、あっという間に完食してしまいました。セコマで購入した商品はどれもとても美味しく、地元の人々から愛される理由がわかりました。今回ご紹介したもの以外にも美味しそうな商品がたくさんあり、すべて試すことができなかったのが悔やまれるほどでした。しかし帰宅後調べてみたところ、このセイコーマート北海道のみに存在すると思っていましたが、埼玉県と茨城県にもあるようです。お近くに行かれた際にはぜひ立ち寄ってみてください。先週もたくさんのコメントありがとうございました。今週もコメントお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。 またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローをお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと増智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は幸運の桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。